ニュージー大好き野沢です。今日はのりかほからスタートです。
こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。ちょっと全然関係ない話なんですけど、
はい、
ちょっと一個言いたいことがあるんですよ
文句ですか？
文句かな、
うん、
あのさっき、
うん、
あの大学の近くのスーパーに行ったんですよ、
うん、
でちょっとコーヒー飲みたくて、
うん、
コーヒー買って、
うん、
なんか最近ずっとブラックばっか飲んでるんで、
うん、
ちょっとたまにはこうちょっと甘いのも飲もうかなって思って、うん、でも甘すぎるの得意じゃないんで微糖を買ったんですよ、
うん、
そしたらめちゃめちゃ甘いんだよね、
うん、
でのりかさ、
うん、
ブラック飲めないじゃん、微糖いつも飲んでるから、
うんうんうんうん、
ちょっと飲んでみてよって言って、
うん、
飲んだらさ、
うん、
めっちゃ甘くないこれ、
うん、これは甘いわ。
微糖ってさ、
うん、
こうブランドによって違うと思うんだけど、さすがに甘すぎない？
さすがに微糖ではないかな、
うんうん、微糖って、
うん、
何砂糖だけ、
うん、
入ってるはずなんだけど、まあ、これも砂糖だけしか入ってないんだけど、
うんうん、
なんかさ普通の砂糖以上に砂糖入ってるしなんかなんとなくさミルク入ってる気がするしない、
うん、
めっちゃ
確かにな
んかブランドによって違うのかな。えタリーズいつも飲んでるじゃん、
うんうんうん、
タリーズは本当に微糖だから、
うん、
微糖なんだなって感じなんだけど、
うん、
マジ甘くすぎて、
うん、
なんかすごい微糖を求めて買ったのに、
うん、
ちょっと嫌な気分になりました
やば
っていう話です。
決まってるのかな、コーヒー何ミリリットルに対して何、うん、何グラム砂糖だったら微糖とか。
確かに、え決めてほしくない、それ
決まってないからこういうことになったのかな。
あそうでしょうね絶対。
っていう微ではない
、
コーヒーでした。
はい、はい、すいません。じゃあちょっと今週のニュースいきたいと思います、
うん、はい、
いや私はちょっと長くなりそうなんで、
うん、
盛り上がりそうな感じがするからちょっとのりかから言ってほしいんですけど、うん、
じゃあ私のニュースは、
はい、
これ多分もう4月に配信されるんで、
うん
うん、皆さんもう引っ越し終わってるかもしれないんですけど、うん、新生活の方々、
うんうん、
内見は夜にもしましょうっていうニュースが上がってました。
あ面白そう。
昼じゃん大体、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だけど、うん、夜にさそのうるさいバイクがめっちゃ通ったりとか、
うんうんうん、
夜飲み屋街だったとか、
うんうん
う
ん、
そういうトラブル夜になんないと分かんないトラブルがあるので、
うん、
夜にも一応言っといた方がいいですよっていうニュースが上がってた、う
ん、あー大事だね確かに、うん、夜の不動産会社作ったらめっちゃ儲かりそうじゃない。
確かに
夜のシフト、夜シフトを作って、
うんうん、
だってさ内見って大体その不動産会社の、
うん、
人の車に乗って行ったりするわけでしょ、うんうんうん、で鍵もないと入れないから、うん、昼しかダメじゃん、
うん、
確かに分かんないもんね昼間なんて、うん、その帰ってきてないわけだし、
うんうんうん、
確かに。しかもさあれ欲しくない、うん、あのちょっと1日泊まっていいですよみたいな。
あ確かに
そのサービスあったらよくない。
確かに。
そしたらさ、うん、上のこうどんどんとかさ、
うんうんうん、
前の人がさ、
うん、
なんかどういう感じでこう、うん、何時にさ、
うん、
うるさくなるとかもそうだしさ、
うん、
ゴミのやつもそうだしさ、
うん、
1日と言わず3日ぐらい、
うん、確かにね
体験して、
うん、
こうそこの生活をこうどういう感じなのかっていうのを体験した方がイメージつくよね、
うんうんうん、
水道とかどうなのか分かんないけど、
うん、お金かかってもいいからそれは一回やってみたいわ。
うん確かに。だってうるさかったらめっちゃ嫌じゃない、
ね、嫌だよね。
結構さ聞こえるしね、壁薄かったとか、
うんうんうん、
でもそうするとさ不動産会社側からしたらさ、
うん、
嫌なのかな。
うん、うん、まあそうかもね。
契約決まりに
く
いもんね。
そんなたった3日間なのに汚されたとかあったら困るかもね。
それもそうだしその、うん、あれじゃない、そういうさ壁が薄い物件ばっか取り扱ってる会社だったらここの不動産会社ダメだなってなって契約しないとか、
うん、
でもさそれにこうそういうサービスやってる不動産会社の方がなんか信頼してみたりやりそうじゃない、うんうんうんうん、
確かに、
ね、夜シフト絶対作った方がいい、ね、確かに。
でも大変だよね、うん、きっと
シフト制にすればいいじゃん。
あ
で朝そういうなんていうの事務作業とかさ契約とかはそういう社員の人がいて、
うんうんうん、
ちゃんとやってそう夜系は運転ができて、
うん、
こうバイトじゃないけど、
うん、
そこまでこうプロフェッショナルの人じゃなくてもできる。
あ連れていくだけだよみたいな。
確
かに。
そ 絶対良くない、そういうサービス、
うんうんうん、
不動産的に
じゃあ聞いている不動産関係の方
絶対やった方がいいと思います、
ぜひご検討ください。
でもしそれがその抱負がバズったらちょっと私たちにインセンティブをください、
うんはい、よろしくお願いします
確かにめっちゃおもろいそれは、ね、そういうニュースね、
はい、
面白かったです、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあ私いきます、
はい、
私のニュースは、うん2025年に大阪万博が開催されると思うんですけど、
うん、
そのマスコットキャラクターが22日に決まりましたっていう、うん、
マスコットキャラクターって何、前の時もいた、
いた、大阪万博っていうかそのなんだっけな、万博前の万博にさ、
うん、
森蔵とキッコロいたの分かる、
あえあれそうなの、そう NHK のやつでしょ、
あれ万博のキャラクターなの、
そう
世界なんか愛地球博かな、うん、それの時に森蔵とキッコロが出たんですけど、で今回見たことある、
ないないない、
ちょっとじゃあ見せますね、
えキモい、
ちょっと待って、えちょっとじゃあ、うん、そういう人いないから、うん、見たことないっていう人が、
うん
いるから、うん、どんなのがいい、どんなんだったらいいなって思う、
どういうこと、環境に配慮していこう的な、
あーなるほどね、
うん、
じゃあ可愛い系ってこと、
まあその何
て
言う
の、
森蔵とキッコロ の次世代でしょ、
うん、その時はでも愛地球博っていうテーマだった
から、次は何、
2025年のそのテーマはね、
うん
命輝く未来社会のデザインっていうスローガン、
うーん
テーマは
じゃあ、
うん、
どうい
うのだったらいい
な、人間とか動物とかが地球の周りで手つないでますみたいな、
あそういうなんかこう平和でいい感じね、
うんうん、
じゃあいきます、
はい、
3、2、1、
えあこれ見たことある
え率直にどう、
え気持ち悪い
だよね、そうなんですよ、
何これ何これ、
えこれは
目でしょ、
そう目でもう本当にその通りで、
うん、
もうみんなが気持ち悪いって言ってるんですよ、
うん、
このキャラクターを、
うん、
でもうそれがちょっと面白くてでこのなんでこういうデザインになったのかっていうと、
うん
まあ、その大阪は水の都っていうねことがあって、うんうんうん、水の都のイメージとその未来っていうのを組み合わせて、
うん、
このマスコットキャラクターになったらしいんですよ、でなんかそのね奇抜じゃん、で頭に残るじゃん、うんうんうん、だからそれを狙ってるのかもしれないけど、
うん、
その可愛いとかね愛着が湧くって言ってる一方で気持ち悪いっていう拒否反応が出てるらしくて、
うん、
だってその万博のさこう旗と か,、
うん、
なんか大阪駅の周りにこれがいっぱいこうバーって出るわけですから、うん、
確かに、
はい、
え子供だったら泣いちゃうんだけど、
えそうですよねでこのキャラクターとしてはこのね胴体がつくみたいなんですけど、
うん
この普通のオフィシャルのマスコットとかじゃなくて、
うん、
ロゴは人形がロゴが被ってる、
うん、ライオンの周りみたいな、
そうそうそうそう、マスコットキャラクターになるとこの青だけが、うん、青がつくんですけど体が、うん、普通のロゴだとこれみたいです、でもこれだけでもまあ気持ち悪いです、
うん、
なん投票で決まったのかなこれ興味を持ってもらうことが大切、これだけでも万博の注目度上がったってこう大阪市長は言ってるらしいんですよ、
うん、
で大阪市長は全然こう乗り気みたいなんですけど
え誰が選んだ、全国から
投票じゃなかったっけな、
選びたかったじゃ
ん、うちら人権ないんじゃない、神奈川方面の人は
そういうことか、
あでもこの一般投票とかじゃなくてみんなさんの意見を教えてくださいっていう、もともとさっきのさ会社のロゴみたいなやつの次にこれが出されたんだろうね、
うん、
最終候補作品っていうのが、
うん、
で今のこの候補 C っていう胴体がついてるものになったんだろうけど、この最終決定版だとしても気持ち悪いのは間違いないよね、まあでもさ万博までやってもないのにさ、
うん、
もう注目されてるってことは本当にすごいことっていうのは思いますけど、
うんうん、行こうね、
うん、絶対行こうね、
うん、
でもさ、
うん
その万博行ったじゃん出張の時に、
うん、
で太陽の塔もさ、
うん、
ちょっと頭に残るじゃんすごく、
うん、なんだろう独特っていうか、本当に私たちというか一般人にはちょっとわからないんだなって思った芸術は、
1970年の大阪万博のシンボル、
うん、
太陽の塔も、
うん、
気持ち悪いって言われてたらしいんですよ
新しくなんか建つの25年には
万博記念公園、うん、あそこには建たない、島じゃないけど埋め立て地にもうできてるんだよね、うん、
へえ。
皆さんはどう思うか教えてください。じゃあ、はい、
率直な感想を、
はい、まあ私は好きですけどね、
うん、
可愛いくはないですけど、まあ、普通に面白いな
って、うん、忘れられない、
うん、本当に忘れられない、これをこのやつを見てしまうと、うん、子供さんとかにね、うん、いる方にはちょっと最初に見せない方がいいかなと思うんですけど、
うん、
まあそういうニュースでした、
はい、
笑ってたニュース決めるとき、
うん、
よね、
うん、
はい、じゃあ今週のトークテーマいきましょう。
はい、
今週のトークテーマは、うん、前回その日本に持ち込んではいけないものお土産編みたいなの話したんですけど、
うん、
今回はそのニュージーランド編についてお話ししたいと思います。
はい、
ということで、
はい、
ニュージーランドに入国する際に持ち込んじゃいけないものなんだと思いますか。
持ち込んじゃいけないもの、
持ち込んじゃいけないものというか、まあ、申告すればもちろん持ち込めるものもあります、
うん、
ただまずはもう絶対持ち込んじゃいけないものって何と、
お肉。
お肉は、うん、日本に比べたら、まあ、緩いとは言わないですけど、まあ、申告すれば持ってこれるっていうのがあるんですよ、うん、でビーフジャーキー前回持ち込んじゃダメというか、その証明書がないものは持ち込んじゃいけないって言ったじゃないですか、
うん、
日本はね、
うん、
ただニュージーランドはジャーキーは OK なんですよ。ビーフジャーキーは
どんなビーフジャーキーでも
違う、豚肉やチキンのジャーキーはダメ、うん、だけど、そうで商品化されてるもの、パッケージとして入ってるもの、
あ、自分で作ったよってやつはダメ
ってこと。そうそうそう、ダメです、ダメです、ダメです。なんでちゃんと、うん、まあ、普通にちゃんと商品化されてるジャーキーで牛だったら大丈夫っていうのを私が見たものではありました。でスパムも日本だったらその動物検疫をしなきゃいけないとかっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
スパムは OK みたいです。缶にちゃんと入っていれば、うん、商品化されててね、
うん、
まあそれ申請が必要なんですけどね、
うんうんうん、
肉類、まあ、基本的に、
まあ、絶対ダメっていうわけではないよっていう、では
ない、はい、まあ、絶対ダメなもの、じゃあ肉は外しました。
はい、絶対ダメ、
うん、
薬
ダメでしょそれはニュージーランドに限らず、だからドラッグってことでしょ、
うん、
ダメです、それはどこも、
絶対ダメ、うん、
魚は魚、まあ、だから正解正解だから、ドラッグは正解。
あ、
魚、
うん、
魚は、ダメです。あ、でも生きた動物、魚、鳥は持ち込み禁止、昆虫も含め、
うん、ドッグは、
ドッグは、うん、申請すれば大丈夫だと思いますよ。
うーん、
はい、絶対ダメなもの、で生卵、
それはなんで、
それはてかそもそもなんでニュージーランドに食べ物とかそういうの持ってきちゃいけないかっていう理由は、
うん、
国の自然と経済を守るためってい う, もう前提条件があるんですよ、
うんうんうん、
それはもうニュージーランドのこう国とかその生態系を守るために守ってくださいねっていうものがあって、それにこう該当してった時に、
うん、
何生とかのものとか、
うん、
植物、虫ついてたりしたら、
うんうん、
ニュージーランドにさ、こういる魚とか、
うん
うん、何、動物とかそういうのが崩れるわけだから、まあ、どこの国もそうなんですけど、うん、前提条件として国と自然を守るために持ち込まないでくださいっていう、うん、生の魚、生の肉、生の野菜、生の果物、蜂蜜等、生の食品、ダメです、うん、ほぼほぼほぼほぼ
生の蜂蜜、
はい生っていう基準が、
うん、
まあ、だから大体なんとなく生のものもダメなんだろうなって思っといた方がいいです、うんうん、ニュージーランドで持ち込みするものは。で、
干物は、魚の
干物は生じゃないけど、
うん、
まあ、だから食業用にパッケージされた食品、
あ、そかそか、
常温保存可能な食品、未開封の食品だったら持ち込みは可能です、
うん、
ただ開封してしまったらダメです、
うん。
であとその何、生とかっていうのもそうなんですけど、手作りの食べ物の中で、
うん、
サンドイッチとか手作りのサンドイッチとかは一見持ち込みができないように思いますが、条件が揃えば持ち込み可能だそうです。
へ
ー。でその条件が肉、うん、ジャックフルーツ、パンの木、生の果物、生の野菜、蜂蜜が含まれておらず透明な袋に入っていれば持ち込み OK
へ
ーらしい。
じゃあ 何サンドイッチは OK？卵サンドイッチは、
卵は生の卵はダメだったんでしょさっき、
うん、スクランブルエッグ
火が通ってるかってことだよね、
うん、
はいいんじゃないかな。
じゃあ卵サンドイッチです。
うん、いいんじゃないですか
じゃあさ最近流行ってるあれは フルーツのそうそうそう
は、
生だからダメかな
かもしれない。で調味料がね、調味料もなんかちょっといろいろあるらしくて、調味料も条件がそれは持ち込み可能で、蜂蜜、生の野菜、生の果物、植物の体、肉が含まれてなければ OK。 でも卵が入ってると条件厳しくなる。卵ちょっと危ないかも。卵が入ってる場合はもっと条件が厳しく、職業用にパッケージされていれば未開封で卵の含む量が 20% 以下と記載があり、常温保存可能で 1kg 以下の場合は持ち込み OK。
むず、
でお菓子も条件を満たせば可能。だけどまあ第一条件、
手作りのお菓子ってこと？
でパッケージされてないとダメ、商業用に、で第一条件として生の果物を含まないこと、蜂蜜も入っていては、入っててもいいんだけど重さの 2% 以下で商業用にパッケージされていて未開封だったら OK。 だからニュージーランドに入ってくるときに食べ物系で気をつけなきゃいけないのは生っていう、キーワード的な生、あとは卵かな、あとは商業用にパッケージされているかどうか。でももう原則として食べ物を持ち込む場合は OK、NG に関わらず絶対申請しなきゃいけないっていうのが、こう申請せずに入ったら、ニュージーランドドルで400ドル取られるそうです。
いくら？
日本円で3万円、あ、今日のレートだとね、本日のレートですと34,109円、だから日本円で大体35,000円ぐらい。
無理なんだけど。
取られます。
もうお土産買えないじゃん。
まあ、だからもうあの日本の会で言ったとも思うけど、まあ、とりあえず嘘でいけるだろうっていうのは絶対に無理。結局開けられるから、あのダメかなって思ったら申告する必要があるし、そのもう絶対無理なんで、かいくぐるというのは空港において、はい。でなんかあのね、あとそのさっきのニュージーランドの入国の前提条件として、その生態系を守るとか国を守るためですよって言ってるじゃん、だからその食べ物もそうなんだけど、あの持ち物として持ってくるときに、キャンプ用品に結構厳しい規制みたいなのがあって、あの汚いものを持ってきちゃいけないんですよ要は
汚いものとは
汚いものとはってなるじゃないですか、で、まあ、使用済みのキャンプ用品を持ってくるのは、申告が必要なんですよね、
基本的に自分がいつも使ってるやつとかはダメなんだ。だから
その山登りとか、トレッキングでニュージーランドに来ようって思ってる方多いと思うんですけど、だいたいトレッキングってさ、こう履き慣れた靴持ってくるでしょ、新品とかじゃなくて、ただそこの靴にこう土とかがついてて、その土から検出される胞子みたいなのが飛んじゃって生態系を崩すかもっていう理由があるみたいで、その基本的にその使用済みというか汚いものとか土がついてるものとかっていうのはすごくチェックされる、
まあ、一回洗ってきてやってみたらってこと、
でも申請してねっていう、
絶対それ没収されたらさ、もうどうすんの、
だからもう買うしかないよね、
絶対嫌じゃない、日本でももう使えなくなるってことでしょ、そうです、その靴、
はい、
うわやばいね。
そうだからそのキャンプ用品とかスパイクのついた靴とかも申請が必要なんですけど、土がついてるもの、汚いものだから土とかついてそうだなって思うものはもう完璧にチェックされます。で運が悪ければ没収されます、ただもう前提条件として何回も言うけど申告してくださいっていう話、で釣り具とかもそう、
持ってくの怖くない？
怖いよ、やっぱニュージーランドは、ね、自然が多いから、絶対トレッキングとかキャンプとかする人多いと思うんですけど、まあ、怖いなって思うんだったらもう最初から新品のものを持っていくとか、もうめちゃめちゃ綺麗にして申請していくとかっていう話ですね。あと動物用の道具類、なんて言うんだろう、狩りするとかそんな人いないと思いますけど狩りしちゃダメだと思いますけど、あの狩りとか、あとあれかな、動物用の道具類ってリードとかかな、わからないけど、それになんか毛とかついてて、そういうのも対象なのかも
しれないけど、あ、こっちで飼ってたワンちゃんのリードあっちのワンちゃんにあげるよみたいな、
とか服とかかな、まあ、ワンちゃんに限らずなんだろうと、すごいヤバそうな動物とか、
あ、鳥かごあげるよとか、
そういう系かな、まあ、だから申請が必要なものは食べ物以外で言うと、キャンプ用品とか、 会場を含む水上スポーツの用品、車両、動物用の道具類、スパイクのついた靴、使用済みのキャンプ用品、過去靴を含むもの、ニュージーランド国外の土壌を接触したもので、その土壌の付着したものが残っているもの、水槽やアクアリウムの設備、道具、備品、あと水って書いてあるんですけど、これ申請必要なんですかね、水もかな。あと動物の卵、それはさっき言ったね、あとサンゴとか貝殻とか、これを利用した製品っていうのも申請が必要です。
へ
ー。動物昆虫を原材料とする製品、漢方薬を含む、まあ、それも生態系を崩すからかな。あとハーブ、アロマ製品とか、そういう芳香剤とかも申請が必要です。
へー。
あとは木材や工芸品などを利用したもの、だから竹とか、あと藁とか使った製品とかね。あとはそうだ、花の中でもなんか球根と、あとドライフラワーもダメなんですよ。ドライフラワーってなんとなくさ、一見良さそうに見えない、生じゃないし、乾燥してるからいいでしょってことなんて思うかもしれないけど、それも申請が必要。あとはナッツ、スパイス、ハーブ類、種系かな、トウモロコシとかも含むらしいです、申請が必要なの。あと米も必要、申請が。日本人の方で、持ってくる方多いと思うんですけど、あとは粉ミルクとかも申請が必要です。でインスタント食品も申請が必要っぽい。なんか日本食が恋しくてインスタントラーメン持ってくるとかあると思うんですけど、それも一応危ないんで、申請した方が、安全かなっていう感じですね。なんとなく日本より厳しいのかなって思ったけど、どう思う？
でも申請すればいいでしょ。
そうそうそうだね。やっぱじゃあ日本の方が申請とかもないから。向こうは動物検疫で引っかからなければいいのかもしれないけど、でもどっちにしても言えることは、その申請がやっぱりいろいろ必要です、
そうだね。
飛行機の中で書くから、入国審査のカードとか、そういうので分からなければ聞いた方がいいし、あとはニュージーランドの免税範囲みたいなのがちょっと番外編であるんですけど、17歳以上の旅行者だったら一定の範囲で酒類、タバコ類を免税で持ち込むことができます。税金がかかるんで、そういう持ち込み、ただ範囲内を超えなければ大丈夫。超えても税金払えば大丈夫なんだろうけど、ただ未成年だったら持ち込みはダメですよっていう話です。
はい。
何が面白かった？
卵。
あ、卵ね。
卵に厳しすぎでしょ。
なんでだろうね、
うん、
卵、生のマヨネーズはさ、卵だもんね、卵のマヨネーズってさ 20g 以下なのかな、卵の含む量が。
あ、
ちょっと調べようか、マヨネーズ持ち込めるのか。持ち込め、
マヨネーズって大事だよね。
絶対でも売ってるだろうけどね、ニュージーランドでも。うわ、なんか分かりづら。 450g のマヨネーズには卵 3.6 個入ってるらしい。
1個は何 g？
わざわざさ日本で買ってくる？あ、でもニュージーランドのマヨネーズ、これだよ、ニュージーランドのマヨネーズって。
あ、コストコのマヨネーズみたいな。
瓶だから、なんか
1
回開けちゃったらどんどん悪くなりそうじゃない？なんか日本のさマヨネーズってこう絞り口がさ、狭いから衛生的になりそうだけど、このマヨネーズちょっとなんか怖くない？腐りそう。あ、だったら持ってきたいかもね、日本のマヨネーズ。しかも日本の調味料高いからね。待って、ニュージーランド持ち込みできるの？やっぱ申告が大事なんだよ、何事も。だからマヨネーズはちょっと今調べたんですけど、なんかグレーっぽい。募集された人もいれば、税関職員の人に見せて OK をもらったっていう人もいるみたい。
へー。
でも周りでもマヨネーズはダメでしょって言ってる人が多いって言ってる意見もあるので、マヨネーズはちょっとわからないですね。
じゃあ社長に任せよう、そこは、
社長が多分この後やってくれると思いますけど、っていう。卵が厳しいんだね、なんでかわからないけど、確かに。あと生はもう基本ダメです、あとはトレッキングを汚い、なんか私が調べている時に一人の人がなんかそのトレッキング用のもの持ち込んで、ダーティー一言で終わったらしい人もいるみたい。
悲しい。
ちょっと面白くない？ ラリティって言われてそのまんま。でもそれ持ち込んで OK だった
のって。え、汚くてもいいの？
次から気をつけろって言われたらしいけど。
そうなんだ。
だからね、その運っていうのもあると思うんですけど、
人次第。
そう。でもそれにかけて高いの持ってきて募集されたら終わりじゃないですか、ね、申告したって、うん、ダメって言われたらもう募集なんで、うん、なんでまあ心配な方はトレッキング系もめちゃめちゃ綺麗に磨いて、
うん、
スーツケース入れて申告して、うん、運が良ければ、うん、もうほぼいいと思いますけど綺麗にしてればっていう話ですね。私たちもね、
うん、
長期休みニュージーランドに行くっていう計画してるじゃないですか、
はい、
それこそ国境がもう開きます、うん、観光客入れますっていうニュースを見て、
うん
うん、何が楽しみですか？トレッキングする？
ワンチャンあり。
いやですよね。
私たち富士山に登りたいねっていう話をしてて、富士山も行くけど、
うん、
ニュージーランドの山もあり。
まあそうだね、うん、まその時はじゃあもうトレッキングをピカピカに磨いて申告しなきゃいけない、うん、
靴とか持ってない、山登り経験ないから。
あ、そうでしょうね、うん、だけどまあその新品の靴とか絶対靴ずれするからね、
うんうん、
確かに。
どういう靴なの？スニーカー、なんて言うんだろう、ランシューみたいな。
でもあの YouTuber がエアマックスで上がってるの見てたけど
だってあの二人は強そうだもん
確かに
どんな靴でもいけるよ。
確かに確かに。え、サンダルで登ってみたとかないのかな。
やばいよ。
無理だよね。でもまあなんだろう、登山用のシューズがあるんじゃないきっと。
あ、
ちょっと厳しいね、怖くなってきた ね入国するとき、
うん、
動物検疫ってどこにもあるのかな。犬とかいるよね、どこの空港にも、うん、なんか私はね、なんかあの犬系ってドラッグを全部検知するもんだと思ってたの、
うん、
だけどなんかそういう肉系もなんか感知してるんだって思ったらあんま怖くなくなってきた、うん、なんかだからそこの止まったさ、
うん、
もうなんか見たことあるのね、犬がスーツケースの前におっさわりしてるところ見て、
うん、
わあ、あの人ドラッグのマフィアだみたいな感じで思った。
絶対悪いやつって思ったけど、
でもなんかおばさんだったの、うん、優しそうな、でもあんな優しそうなおばさんがドラッグ運んでるって思ったけど、多分中身は普通のなんかジャムとか、
うん、
わかんないけどね、生の卵とかだったんだって思ったら、うん、なんか安心したもん、ね。
まあ、わかんないけどね、本当に悪いやつだった可能性もあるけど
でもちっちゃい頃はずっと、うん、うわ、あの家族運び屋だとか
やばすぎ
る。でも犬がめっちゃ座ってるとか思って、うん、思ったんだけど、うん、今回こうやって調べて、
うん、
そういうことでもないんだなって思った、うんうん、なんかただの肉をなんか感知して座ってるだけなんだって思いました、
う
ん
う
ん、
よかったね、それは、
うん、勉強になりました、すごくニュージーランドに限らず、まあ、どこに行くにも申請っていうのはすごく必要なので、
うん、
まあ、あの危なそうだなって思ったら、
うん、
も買わない方がいいし持ち込まない方がいいけど、
うん、
まあ、これはワンチャン行けるかもって思ったら調べて申告するっていうのが大事です、
うん、はい、
はい、まあ、皆さんもね、
うん、
これから海外行けるようになったら持ち込んで、
うん、
取られないようにしてください。
はい、
はい、じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ニュージー大好きの香里と
のりかでした。
はい、さよなら。
さよなら。
はい、のりかほの2人でした。ニュージーランドに持ち込めないもの結構ありますよね。ざっくり言えば食べ物と動植物はダメです。動植物でも日本で検疫を済ませれば大丈夫なものもありますので、どうしても持ってきたい人は個別に検疫所に相談してください。そして食べ物ですが、とにかく食べ物を持ち込むときは飛行機で配られる入国シートの食べ物を持っていますかという質問にイエスと答えてください。そうすると入国審査のときにどんな食べ物かを聞かれます。そこで生卵といえば当然アウトで没収です。ではマヨネーズはといえば、実は大丈夫です。僕はマヨラーなので、この20年間トータルで50回ぐらい日本を往復してますが、日本から帰国するときはスーツケース半分がマヨネーズと言ってもいいくらい入れてます。でもちゃんと食べ物を持ってきていることを申告して、入国審査でマヨネーズと言えば大丈夫です、持ってきていないとしておいて、入国審査の質問のときに食べ物を持ってきているとか言ってしまったり、その後の X 線で食べ物が見つかってしまった場合は重大な違反となり没収で、かつ罰金が取られます。そう、最後に X 線を通すので絶対バレますから、 食べ物を持ってきている場合は必ず入国シートの該当箇所にチェックを入れてください。のりかほが言っていたのは、おそらくこのチェックを入れないで後からマヨネーズが見つかった場合だと思います。ちゃんと申告すればそれが違法性のないもので加工品なら大丈夫です。飴玉一つでも持ち込むときはきちんと申告してください。そしてトレッキングシューズなどもその通りで、土がついていたらアウトなんですが、検査されて土がついていたらその場で洗浄して OK になります。何でもかんでも没収じゃないのでご安心ください。要はきちんと申告してあるかどうかがポイントです。ここで重要なお知らせです。来週からのりかほの2人のトークは毎週木曜日の配信となります。これまで月曜日を楽しみにしてくれていた皆さん、今後は木曜日ですのでよろしくお願いいたします。月曜は引き続き僕がお話しします。まあ、僕のコーナーは聞いてる人はほとんどいないとは思っていますが、めげずに頑張っていきます。そしてもう一つお知らせがあります。4月いっぱい留学生ワーホリ向けの個別無料相談を実施しています。毎日相談枠がありますので、希望の枠を選んでお申し込みください。 Zoom で何でもご相談になりますので、お気軽にお申し込みください。申し込みアドレスはこのポッドキャスト説明文に入れておきます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は来週18日月曜日です。そして21日の木曜日にはのりかほの番組が配信されますので、そちらをお楽しみに。のりかほののりかとかほり、そして野沢でした。